先週の礼拝ではエルサレムの神殿にそれぞれ献金を投げ込んでいた金持ちたちと、また一人の貧しいヤモメ、このお話をいたしました。それがルカの福音書の21章のお話でしたから、今朝私たちの前に開かれています聖書の箇所はルカの福音書の16章、ちょっとですね時間を遡ってのお話ということになります。エルサレムの神殿においてイエス様は献金の額の大小ではなくて、その献金を捧げていますそれぞれの人々の信仰を見つめられました。今朝のルカの福音書の16章の19節から31節までの箇所ですけれども、ここには一つのイエス・キリストが語られました例え話が記されています。先ほど正義兄弟に読んでいただきましたけれども、例え話です。これはあくまでもイエス様の例え話ですから、ここに登場する人物は実際に実在した人物ではないわけです。イエス様がですね語られた人物です。でも他でもないイエス様が語られた例え話、これは他の例え話がそうであるように、そうであると同じように鋭くですね、人間の現実、またこの話を聞いていた人々の現実というものを描き出す、そのようなものでした。先週の話と同様に、今朝のこの箇所にも裕福な人物、一人の裕福な人物、そして貧しい一人の人物が登場します。たくさんの教えや教訓を含むこの話です。でも今日もやはり私たちの信仰ということと重ねて、この話から教えられていきたいと思います。今朝は主に2つの点に分けてお話をしていきたいと思っております。1つ目、それは豊かさと貧しさ。豊かさと貧しさということ。そして2つ目、それは救われるために必要なこと。救われるために必要なことということです。今朝の第1点目は豊かさと貧しさということですけれども、この話の具体的な内容に目を向けていく前に確認したいことが一つあります。それはこのイエス様が語られた例え話を聞いていたのは、実際に聞いていたのは一体誰かということです。このルカの福音書の16章、今朝は19節からでしたけれども、でもその直前の箇所をちょっと確認してみたいと思います。16章の13節をご覧ください。16章の13節でイエス様はこんなことを語られました。弟子たちに対してですね、語られた話です。13節、このように語ります。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。このようにイエス様は語られました。二人の主人に仕えることはできない。その主人というのは、一人は神、そして一人は富。神以上に富を愛してしまう、そのような人間の現実、このことをイエス様は描き出します。このイエス様の話を聞いていた人たちがいました。それが14節に登場する人たちです。14節にはこのように書かれています。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。パリサイ人たち、特に金の好きなパリサイ人たち、律法学者たちがこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑うんです。二人の主人に仕えることはできない。そのように語られたイエス様のその言葉に対して彼らはあざけりを向けるわけです。そして 15節。そんな彼らに対してイエス様は続けます、言葉を続けます。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。確かにパリサイ人たちは自分で自分を正しいとして生きる者たちでした。教えを守ることによって自分は正しい、そのことを誇りながら生きていたパリサイ人たち。そんなパリサイ人たちに対する語りかけ、心をご覧になる神であること、そして自分で自分を正しいものとする金の好きな金持ちだったパリサイ人たち、彼らはこのように考えていました。自分たちがこんなに多くの財産を手にしているのは神の前に自分が正しいからに違いない。この自分たちが手にしている財産こそが自分の正しさを証明する神からの祝福に他ならない。そして同時にそのような彼らの考え方は、別の側面から見るならば、このような考え方を隠していたと言えます。貧しい人々が苦しんでいるのは神の前に正しくないからだ、罪を犯しているからだ。このように考えていたパリサイ人たちに対するイエス様の言葉は厳しいものです。人間の間で崇められるものは、つまりあなた方は、そしてあなた方が愛するものは、富は神の前で憎まれ、そして嫌われている。あなた方は人の前で自分を正しいとするものであり、自分で自分を正しいとするもの、神が私を正しいとするのではなく、自分で自分を正しいとしている。さあ、そしてそんな流れの中でイエス様が語られたのが、今朝のこの19節から31節までのこの例え話です。この例え話にはある金持ちが登場します。当然イエス様はこの金持ち、ただ金持ちとだけ書かれていますけれども、この金持ちにこそ金の好きなパリサイ人たちを重ねておられたはずです。目の前に金の好きなパリサイ人たちを置きながら、イエス様は一人の金持ちを登場される。その背後にはそのパリサイ人たちに対して向けられている例え話である、そのような意図が隠されているわけです。そしてラザロと呼ばれる一人の貧しい人、このパリサイ人たちが蔑む貧しい者たちの姿をこそ、このラザロと呼ばれる人に重ねておられたはずです。ある金持ちと貧しい人ラザロ、この二人の姿は現代に生きる私たちにとっても決して他人事ではないものです。このイエス様の例え話は、人間にとっての豊かさと貧しさということ、豊かさと貧しさということを鋭く描き出しているものです。一番前に豊かくんが座っていますけれども、豊かさと貧しさ、イエス様は意識をしてこの二人の人物を非常に対照的に、あえて非常に対照的な存在として語られました。その様子をいくつかの点に分けて確認をしてみたいと思います。まず一つ目は、身につけているものでした。身につけているもの、16章の19節をもう一度皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の16章の19節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。当時、紫の衣というのは、まさに金を持っているもの、金持ちの象徴のような、そのような着物でした。王たちもこの紫の布を着ていました。身につけていました。また、細布というのも、特別な方法で織られた 高価な布、下着とされていた布です。そしてそれに対して対照的なのはラザロの姿です。20節をご覧ください。ここにはこのように書かれています。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、彼が身につけていた服については書かれていません。どこにも書かれていません。でも彼の体を覆っていた別のものについては記されています。全身おでき、皮膚病です。当時の皮膚病とは、もちろん不衛生なその環境から発症したもの。そして同時に、ユダヤ人たちにとってそれは、罪に対する神の裁きの結果、そのように考えられていました。肩や紫の衣で着飾り、肩や全身おでき、皮膚病によって苦しんでいる。彼らが食べていた食べ物についても、確認をしてみたいと思います。19節の最後には、この金持ちは毎日贅沢に遊び暮らしていた。そのように記されています。贅沢に遊び暮らしていた。そして21節を見ますと、金持ちの食卓から落ちるものという表現がありますから、食卓から食べ物が転げ落ちるほど毎日がごちそう、贅沢な暮らしのその内容に毎日がごちそうであった。食べるものが転げ落ちることさえも厭わない、何もそこに抵抗を感じることのない、そのような生活をしていたことがわかります。それと比べましてラザロはどうだったでしょうか。21節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の16章の21節、はい、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。腹を満たしたいと思っていたんです。腹を満たしたいと思っていたんです。ここでは、満たしていたとは書かれずに、満たしたいと思っていた。そのようにイエス様は、あえて語られるんです。残り物、残飯さえも満足に食べることは許されなかった。それが、このラザロという人の食に関する記述です。では住む場所はどうだったでしょうか。住む場所は20節にはラザロがいたのはその門前であった、門の前であったということがわかります。金持ちの家の門の前であった。門があるような家ということは、もちろんこの金持ちは敷地を持っていて、そして門を構えるほどの立派な家に住んでいたということがわかります。そしてその門の外側に寝ていたのがラザロという人物。この金持ちとラザロの居場所を隔てるのは人間が作った一つの門です。でもこの門を真ん中に置きながら、金持ちとラザロの人生は全く異なるもの、まさに天と地のようなものでした。最後に対照的に書かれていること、それはその二人の人間関係です。人間関係。直接は語られていません。でもこの金持ちは家族に囲まれ、友人たちに囲まれていた。そのことは想像できることです。肩やラザロはどうか。ラザロの傍らには彼のおできをなめる一匹の犬がいただけでした。人でさえない。一匹の犬が傍らにいただけ。あまりにも対照的なこの二人の人物です。でもこの二人にも等しく訪れたものがありました。等しく訪れたものがありました。それが死です。死です。イエス様はこの例え話を通して確かに一つの真実を告げておられます。それは私たちがこの地上でどのような生き方をしようとも、どのような人生を送ろうとも、等しく私たちに死が訪れるということです。二人は 死にました。でも注意深くこの箇所を読みますと、金持ちは葬られたと記されています。金持ちも死んで葬られた。でもですね、ラザロには葬られたとは書かれていないんです。ラザロには葬られたとは書かれていないんです。この当時、今も同じかもしれません。どれだけ立派な葬儀をするかということが、その人の生前の権力を表すということがあります。金持ちの葬儀はそれは立派なものだったと思われます。しかしおそらくラザロのような身寄りのない貧しい人、このような人に対しては葬儀も行われず、場合によってはその遺体はそのまま道端に投げ捨てられて、動物に食べられ、そしてその肉体は腐っていった。そのような光景が当時はありました。でもそれはあくまでもこの地上に残された亡骸をめぐる話のわけで、死んだ二人の魂が一体どうなったのか。22節と23節をご覧ください。22節と23節。この箇所ではご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の16章の22節、23節。はい。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。身寄りがない、友人もいないラザロの亡骸を丁重に葬る人はいなかったと思われます。しかしそんなラザロのもとに訪れたのは御使いたちであった。そしてこの御使いたちに連れて行かれたのは、ユダヤ人の父と呼ばれるアブラハムの懐、信仰者が迎え入れられる天の御国でした。一方、家族や友人たちに丁重に葬られたであろう金持ちがたどり着いたのは、ハデスと呼ばれる苦しみの場所、日本語で言うならば黄泉とも言い換えることができる、そのような場所です。実はですね、このルカの福音書の16章のこの例え話、聖書の中でも本当に特殊な箇所だということができます。聖書はですね、私たちが死んだ後どうなるかということについて様々なことを教えてくれます。死んだ後等しく皆が裁きを受ける、生きていた時のその信仰に応じて、また行いに応じて裁きを受ける、このことをはっきりと聖書は語ります。そしてまた黙示録などを見ますと、天の御国が一体どのような場所であるのか、イメージによってヨハネはそこに天の御国のイメージを記しています。あるいはですね、イエス様の言葉の中にところどころに地獄の苦しみ、永遠の裁きの苦しみということも語られています。そんなことを考えますと、イエス様が語られたこの天の御国、あるいはハデス、黄泉の苦しみ、この光景は、なるほど、これが死んだ後に私たちが行くところの光景の一つなのか、そのように私たちは考えてしまうかもしれませんけれども、必ずしもそうではないようなんですね。当時のユダヤ人たちは死んだ後に、全てのものが、ユダヤ人は全てのものが天の御国に行く、そしてその天の御国の中に階層があって、そしてその層にそれぞれがたどり着く、そんなふうに考えていたようです。ですからですね、このユダヤ人たちのイメージ、死んだ後にたどり着くところのイメージは、必ずしも聖書が語るその天の御国、また地獄、この裁き、この光景とは重なるものではないんです。でもイエス様はあえてこの時、ユダヤ人たちが考えているそのイメージに自分自身の例え話を重ねて、そして語られたようです。この金持ちは、パリサイ人として生きた金持ちは、当然自分は死んだ後にこの天の御国の階層において上のところに行ける、逆に考えるならば、ラザロのような罪人は当然 この階層の中でも下のところにたどり着くだろう、そのように考えていました。いたようです、いたはずです。でも彼が、この金持ちが見つけたのは遥か彼方に、しかもそれは上の方に、アブラハムの懐に抱かれているラザロの姿であった。ですからですね、実際に私たちが死んだ後にたどり着いた場所で裁きの、その裁きを受けている人に対してですね、私たちがこうコミュニケーションを取れるかどうかということは分かりません。おそらくこの通りではないと思います。でもこの例え話の中で金持ちはそんなラザロの姿を見て、そしてアブラハムに対して語りかけるんです。かつて地上にあって天と地のような人生を送っていた二人の人物の置かれた境遇は、死、この死という出来事を境に完全に入れ替わっていること、このことに気づかされるわけです。一人は安らぎ、一人は苦しみのうちにうめくしかない。豊かさと貧しさということについて考えてみたいと思います。経済的な基準を当てはめてみるとするならば、地上におけるこの金持ちとラザロの対比は明らかでした。明らかでした。誰が見ても明らかなものでした。私は今回のこの金持ちとまた貧しい人ラザロ、この物語についてこの聖書を読んでいますときに、昨年訪れましたフィリピンの、特にマニラのですね、ゴミの山で見た光景を思い出していました。マニラの街の中には大きなですね、ショッピングモール、日本でもあまり見たことがないようなショッピングモール、あるいは高級住宅が立ち並んでいるんです。でもその地域からそんなに離れてはいない、そのゴミの山、巨大な人口のゴミの山の周りで生活をしている人々の姿、その姿とショッピングモールを歩く人々の姿はあまりにも対照的で、同じ地域のその光景だとは考えられないような、そのような対象を見せていました。この世界は確かに貧富の差というものが存在します。この世界には、そしてそれは一つの地域の中にも存在するものですし、あるいは国の中にも存在し、そして途上国と先進国、何週間か前に私たちは国際飢餓対策機構のその資料を目にしながら、この貧困ということについて考える昼食の時を持ちましたけれども、途上国と先進国、あまりにも簡単な色分けかもしれません。でも国と国との関係においても、この豊かさと貧しさというものが存在するわけです。そういった意味では、この日本に生きる私たちはこの例え話に当てはめるならば、当てはめるならば、ある意味この金持ちにこそ重なる存在ということができます。先ほど私はショッピングモールを歩く人々の姿とゴミの山の周りに生きる人々の姿があまりにも対照的だということをお話ししましたけれども、そうではなくて、日本から訪れた私たち一人一人の姿と彼らの姿があまりにも対照的だったんです。でもイエス様は単純にこの箇所で経済的な貧富の差というだけの話をしているわけではもちろんありません。イエス様が語る豊かさと貧しさという基準、それは神との関係における、神様との関係における豊かさと貧しさ、この基準です。経済的な基準で見るならば、この金持ちとラザロ、どちらが豊かか貧しいかということは明らかでした。でも神との関係においてはどうであったか。この金持ちは神よりも金を愛し、一文字日本語にするならば一文字しか違いません、神と金。でもこの金持ちは神よりも金を愛し、自分で自分を正しいとするものだったんです。一方のラザロはどうでしょうか。皆さんはお気づきでしょうか。この箇所でイエス様はこの例え話の中で、たくさんのものを持っていた金持ちにではなく、何も持っていなかったはずのラザロにだけ持たせた一つのものがあるんです。この例え話の中で、金持ちにはなくラザロが持っていた一つのもの、記されている一つのもの、それは ラザロという名前です。ラザロという名前です。この金持ちは最後まである金持ち、その金持ち。イエス様はこの名前をつけないんです。でも、この貧しい人に対しては、イエス様は初めからラザロという名前をつけられるんです。このラザロという名前に一体どんな意味があるのか。それは、神は救いたもうた。神は私を救ってくださった。神が私の助け。それが、このラザロという名前の意味なんです。何も持っていなかったはずのラザロは、金ではない。そして自分の力でもない。自分の立場や地位でもない。神様だけが自分を罪から救うお方である。この信仰に生きていた、そんな人物であったことをイエス様はこの名前を通して描き出しているんです。神こそが私の助け。ラザロという名前です。ラザロは神様の前に飛んでいる人物でした。一方の金持ちは、彼がハデスの苦しみの中においてラザロを使いとして起こしてくれとアブラハムに願っています。ラザロを私に起こしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。あの貧しかったラザロが金持ちであった自分のためにそうするのは当然です。このハデスにおいてもラザロがそのように私に仕えるのは当然です。それがですね、この金持ちの言葉なんです。そんな金持ちの願いに対するアブラハムの答えはこうでした。25節と26節をご覧ください。25節と26節をそれではご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書16章25節。はい。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。今やもうすでに二人の間には決して越えることのできない大きな淵がある。かつて二人を隔てていたのは人間がこしらえた門でした。金持ちにとって、その門から足を踏み出して、ラザロのもとに歩み寄って憐れんで、そして助けるということは簡単なことだったはずです。物理的には簡単なことだったはずです。でも彼の手と足はそうはしなかったんです。彼はラザロの存在、その名前を知っていました。でも彼の心を占めていたのは、このラザロに対する無関心だったんです。そしてこのハデスにおいてもまだラザロの存在を自分のもとに置いて自分に仕えさせようとしている。これこそがこの金持ちが見せている神と人との間における、人との前における貧しさ。貧しさに他なりません。もちろん、裕福であること、たくさんのものを与えられていること自体が罪ということではないはずです。もしそうであるならば、私たちは少なくともですね、この今礼拝を捧げています私たちは誰も天国になんか行くことができないはずです。イエス様が語られる豊かさと貧しさということ、それはたとえ経済的な豊かさが与えられていたとしても、神の前に富む者として無関心ではない。神と人とに仕える人生を送ること。 このことをすることができるということです。逆に経済的な貧しさを覚える者がその心までも貧しくなってしまうということもあり得るということです。神以上に金やお金や物をこそ頼りにしてしまうとするならば、権力や地位というものを頼りにしてしまうとするならば、金持ちであったとしても貧しいものであったとしても等しく神の前に貧しいものとされてしまう。ラザロという名前、何も持っていなかったはずの彼は自分の罪を知るものであり、神こそが私の救い、このような信仰に生きていた、そんな人物でした。悲しみを負っていたラザロが、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。かつて三条の説教においてイエス様が語られた、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから、この御言葉と重なります。先週のイエス様の視点とも重なります。人は人の上辺の綺麗さに、権力に、富に、あるいは醜さに、力のなさに、貧しさに目を留めてしまうものです。でも神様は私たちが何を持っているか、あるいは何ができるかではなく、私たちの信仰にこそ目を留めてくださるお方である、このことを覚えたいと思うんです。あなたは神の前に富んでいるか、それとも貧しいものなのか、豊かなものなのか、貧しいものなのか、そのような問いかけがここになされています。さあ、そして今朝の2番目の点、救われるために必要なことということをお話をしていきたいと思います。ハデスの苦しみの中にいる金持ちはアブラハムに対して続けて願います。27節と28節をご覧ください。彼は言った、父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。ここでも彼はまたラザロをですね、使いとして使わすのは当然、そのような言葉を発しています。かつて地上において自分がしてきた決断、金を愛し富に使い自分を自分で正しいものとしてきた、その決断選択によって彼は苦しみの中に置かれているわけです。そしてそのような彼の選択の責任を彼はこの苦しみの中で追い続ける。そしてその中にあってもやはりですね、へりくだることができずにこのラザロを使おうとする、そのような姿を見せています。アブラハムの答えはこうでした。29節をご覧ください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。この答えに対して金持ちはさらに食い下がります。30節、彼は言った、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。この言葉のうちに信仰に対する彼の理解が浮かび上がります。信仰ということに対する彼の理解が浮かび上がります。彼は確かに自分の家族たちが悔い改める必要があると、そのように認めるんです。もし悔い改めないならば、このとんでもない苦しみの中に彼らもやがて来ることになる。そうならないためには彼らは悔い改めなくてはならない、そのことを認めます。同じ苦しみに合わせたくない、そのためには悔い改めさせなくては。でもその悔い改めのために、彼が考えた方法、救いのために、救われるために彼が考えた方法とは、死んだ人が生き返るという不思議な奇跡、この奇跡を目の当たりにするというものだったんです。続くアブラハムの答えはこうでした。最後の31節をご一緒にお読みしましょう。ルカの福音書の16章の31節、はい、アブラハムは彼に言った、もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、 たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。モーセと預言者とは旧約聖書のことです。モーセと預言者とは旧約聖書のことです。イエス様がアブラハムを通して語られた救われるために必要なこととは、神の言葉である聖書の言葉に耳を傾けるということ。このことなしには、どんなに不思議なことが起ころうとも、目の前に起ころうとも、本当の意味で自分の罪に気づいて、気づかされて、そしてその罪を悔い改めることなどできないというものだったんです。私は不思議な技、奇跡の技というものを否定はしません。実際にそれが神様の許しの中で起こる、そのように思います。でもそれはあくまでも神様の技なんです。牧師として病の方々を訪れるときに癒されることを真剣に願います。祈ります。でも多くの場合、その病は癒されることなく、兄弟姉妹が天に召されていくのを送るんです。イエス様ご自身は多くの不思議な技を確かに行われました。でもどうだったでしょうか。パリサイ人をはじめとして多くの人々はその奇跡を目の当たりにしながらも、むしろ決して悔い改めようとはせずに、イエス様に対する殺意を募らせて、そして十字架へとイエス様のことを追いやってしまうんです。新約聖書には同じラザロという名前の人物がもう一人登場します。ベタニアの村の三人兄弟の末っ子であった彼は、文字通りその通りにですね、死んでいたのをイエス様によってよみがえらされます。ヨハネの福音書に記されています。でもどうでしょうか。すべての人がだからといってイエス様を信じたわけではないんです。いや、むしろますますイエス様に対する殺意、そして同時にこのよみがえった生き返ったラザロに対する殺意さえも強めていった、持ってしまった。それが人々の姿でした。使徒の働きにおいても同じです。人たちは不思議な奇跡の技を行います。でもユダヤ人の指導者たちは、悔い改めてイエス・キリストを信じるどころか、人たちを迫害して彼らを殺そうとするんです。使徒の働きに記されています奇跡の場面というものを注意深く読んでいきますと、その出来事の後にはほとんど必ずと言っていいほど、人たちによって語られた御言葉の解き明かし、キリストの福音、語られた福音というもの、それが記されているんです。そしてその御言葉を聞いてこそ、多くの人々がイエス様を主として信じた、そのように記されているんです。もしモーセと預言者との教え、聖書の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。キリスト教会は、このイエス様のアブラハムを通して語られた言葉の通りに、その2000年間の歴史を通して、御言葉を述べ伝えながら、人が救いへと導かれる、その技に携わり続けてきました。もし聖書の御言葉に本当に耳を傾けるならば、逆を言うならば、もし聖書の御言葉に本当に耳を傾けるならば、死人が生き返るといったような不思議な技はある意味必要ない。御言葉が確かにあなたを、私たちを悔い改めへと導く、これが数々の不思議な技をご自身の手を持ってなされたイエス様ご自身が例え話を通して語られていることなんです。もちろんですね、御言葉を読む、御言葉に耳を傾けるという時に注意も必要です。本当にこの聖書は注意深く読むことをしないならば、勝手な解釈をしてですね、まるで占いの道具のように利用されてしまうものだと思います。もう自分に考えがあって、自分の思うこと、願うことをその通りにサポートしてくれるような、支えてくれるような、認めてくれるような御言葉を選ぼうとすれば、いくらでも私たちは文脈を無視して選び出すことができるんです。でも 本当にイエス様が、例えばこの箇所であるならば、イエス様が語られたその真意は一体何なのか、注意深く私たちが耳を傾けていくならば、私たちは確かに悔い改めへと導かれる。パリサイ人は旧約聖書に精通する人物でした。でも彼は自分自身を愛し、自分で自分を正しいとする、そのような人物でした。聖書の言葉を自分に対して語られている神の言葉として耳を傾けることができなかったんです。私たちの固くなな心があります。自分の正しさに固執してしまうような、そんな私たちの心を耕して、柔らかくして、そして悔い改めへと導き、神の前に富んだもの、人を愛するもの、人を許すもの、この地上にあっても救いのうち、救いの喜びのうちを、神の御心のうちを歩むものへと変える唯一のもの、それがこの御言葉です。人の努力ではない、不思議な体験でもない、この御言葉こそが私たちを悔い改めへと、神の前に富んだ生き方へと押し出す、そのような力です。この例え話に表された一人の金持ちのうちにこそ、私たちは自分自身の姿を見出すのかもしれません。イエス様はこの例え話を通して、金を愛し、そして自分で自分を正しいとする、そのようなパリサイ人たちに対して語りかけられました。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。神様は私たちに対しても語りかけておられます。あなたにはこの聖書があります。その言うことを聞くべきです。あなたはどのようにこの聖書の言葉に耳を傾けるでしょうか。ただ聞くだけのものとなってはいないでしょうか。自分で自分を正しいとする、そんな思いを手放して、ラザロ、神こそが私の救いです、この信仰の告白のうちに、神の前に富んだ生き方、天に宝を積み続ける、そのような歩みへと変えられ、続けていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。固くなな心を持った私たちです。神の前にへりくだることをせずに、自分の思いに固執し、自分を善悪の基準とし、罪の内を歩む者、またその罪を喜んで、実は喜んで歩んでいるものであることを覚えます。しかしそのような私たちに対して、神様の憐れみのうちに御言葉が与えられ、私たちのこの固くなさが砕かれ、そしてキリストを主として崇める、そのような信仰を主は与えてくださいました。私たちはあなたの前に富んだものでしょうか、それとも貧しいものでしょうか。許された罪人であるということを考えるときに、いや確かに貧しいものです、そのような告白しかできないものかもしれません。しかし私たちが本当の意味で主の前にへりくだる、その時にこそ主が私たちを高くしてくださる、神の御前に富んだものとしてくださる、その恵みを心から感謝いたします。あなたによる救いを、悔いの恵みを知る者として、知った者として、どうか私たちがこの地上にあっても 神に仕え、また人に仕え、人を愛し許し、イエス・キリストが私たちを愛し許してくださった、その見姿に習うものとして歩ませてください。与えられている御言葉を感謝いたします。どうかこの御言葉に聞くものと耳を傾けて聞き入るものとさせてください。またそのように私たちを変えてくださる御霊の働きにお委ねいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。